アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。本日は10月の8日の木曜日、皆さんこんにちは、佐田渡でございます。木曜日はですね、関西在住のアーティストによるオーディオ作品のコーナー、そして、同じく、アーティストさんによるアートボイスコラムのコーナーと、イベント情報など盛りだくさんでお届けしているわけなんですけども、まず今月10月ですね、オーディオ作品のコーナーは、2週目と4週目、に、配信させていただきます。配信させていただく内容はですね、この番組の公開録音キャンペーンライブの模様をお届けしたいと思います。7月の19日にですね、Apple Store心斎橋さんでですね、この番組の公開録音ライブをやりました。そこで出られたアーティストさん、シンガーソングライターのペックユーさん、5月を担当していただいた方ですね、そして、先月の9月を担当していただいた、京都の、超脱力系ヒップホップギターデュオのパーフェクトダンサーさん、そして8月のオーディオ作品を担当していただいた、京都のを中心に活動する、ダンサーの新井由美子さん、この3組出ていただいたんですけども、そのうちペックユーさんとパーフェクトダンサーさんの作品を、2週目と4週目、2週目っていうのはまあ来週のことなんですけども、来週の15日、そして、29日かな、あ、じゃあ30日、になるのかなに、お届けしたいと思います。私間違えてますね。10月の8日の木曜日って言いましたけど、本日10月の9日の木曜日ですね。申し訳ございません。ということで、毎週木曜日っていうことになるので、次は16日、そして、23と30とお届けするわけなんですけども、オーディオ作品のコーナーは、16と30お届けしたいと思います。新井由美子さんに関してはちょっとダンスの作品で、音で聞いたら結局ちょっと何のことがわからんっていう話もありましたので、そのために、音の、単独の作品というものを8月に作っていただいてますので、そちらをねぜひご参照にしていただいて、彼女のダンスの方もねぜひライブなどたくさんやられているので行っていただきたいと思いますけども、という感じでお届けしたいと思います。ということで本日は1週目をお届けしているわけなんですけども、本日の内容は、先月の9月から、アートボイスコラムを担当していただいている、サウンドなどを中心にですね、さまざまな表現活動をされているアーティストの小田寛一郎さんによる、ボイスコラム、アートに興味のない人とアートの話をしてみようの続編をやってみたいと思います。先月はですね、彼の実のお姉さん、ご一緒に住まれているということですけども、実のお姉さんと、なんでこうアートに興味のない人っていうのはどこまでってもアートに興味ないんやろうなみたいな話をもう素直に聞くと、いうところをね、いろいろ話していったら、私はまあ野球が好きやから、これもうめちゃくちゃざっくり言ってますけども、なかなかこうちょっと美術に興味があっても時間がないから、ついついやりたいことを最優先してしまったらアートは優先順位が低いみたいな話があったりとかですね、なかなかあなるほどっていう、本当に素直にそうなんやなみたいな意見がたくさんあったんですけども、今回はそのお姉さんからこうリレー、呪術なぎみたいな感じで、お姉さんの友達のですね、32歳の女性の、あだ名オシムさん、という方と小田寛一郎さんの話です。小田寛一郎さん自身この方と初めて喋るっていうような感じでですね、その辺の緊張感も伝わってくる内容になってまして、非常に正直な、なんでアートに興味ないか、だってアートってこうやからでしょみたいなのがもうはっきり言われてて、なかなかこうある意味痛快な面白い内容になってます。19分ほどの、今回ちょっとややロングバージョンでお届けしたいと思います。それでは小田寛一郎さんによるアートボイスコラム、アートに興味のない人とアートの話をしてみようの第5回目になります。どうぞ。
皆様お世話になっております、小田です。今日はアートに興味のない人とアートについて話してみようの第5回をお送りします。前回までは私の姉といろいろ話していたんですが、今回第5回と次回第6回は、姉の友人のオシムさんという女性と、まあもちろんあだ名なんですがと話しています。で、三宮の紅茶のお店で私とそのオシムさんと姉の3人で話しているんですが、まあ姉は相槌を打ったり、 まあ、ただいるだけっていう感じで、まあ、特に何も話していません。まあ、でも私とオシムさんは、まあ、ほとんど面識がないので、姉がいてくれることで結構、まあ、打ち解けて話ができたように思います。で、今回も1回のおしゃべりがちょっと長くなったので、だいたい17分くらい、17分と17分で、まあ、前後編に分けて、第5回と第6回に分けてお送りします。ではどうぞ。では名前をお願いします。
おしむです。
おしむさん、
はい、32歳です。
ありがとうございます。
はい、
何から聞こうかな。
何でもいいよ。
何でもいいですか。うん、うん、美術館とかはあんまり行かないですか。
行ったことないです。
全然ないですか。
一回もない。本当に水族館はあるよ。
それもすごい。
映画館とか水館がつくもの
だよね。館がつくものでは、
うん、水族館、映画館、
映画館、美術館はない。いやー、なんでやろう。やっぱまあそのなんていうかな、
田舎だからじゃない。ないもん。
それもあるな。
占いとかで今日のなんだっけ、ラッキーポイント美術館とかが出たら、ふざけんなってねえしって思うんだ。
行ったことねえし。
ラッキーポイントも何もないし、
行ったことねえし、行く気もねえしってこと
です。なんかだって、
そうかそうか、美術館って近所にないかったらあんま行く習慣もないですね。
うん、
やっぱそので、なんだろう、行ったとこでそんな面白いのかどうか分かんないっていうのもやっぱありますか。うん、行って何があるのっていう、うん、ね、やっぱ、うん、そうだな。でも仮に明日行ってみましょうってなった時にやっぱ面倒くさいですか。
何だろう。
あ、でも何を見に行
くか、何を見に行く、
何の展示に。
でもあれは見てみたいと思ったやつは
何ですか。
なんだっけ、あの人体の秘密みたいなやつ。
そんなことは微妙に違うな。
スカイビルと
か。
そうそうそうそう、あれは見たい。
あれはすげえ面白いらしい。
あれは美術じゃないの。
美術じゃないですけど、あれはめちゃ面白いらしいですよ。
そう、うん、あれは見たいなと思うけどね。見るものによるんじゃないきっと。
あんまりだからそそるよ、興味をね引くようなものが、ね、ないのかもしれないですね。その美術とか芸術
ね、
絵とか彫刻とか見たとこでどうやねんっていう。人体でも別に人体もね、
うん、
なんか面白い。すげえ拡大すれば美術って言えなくも言えないか。
ミイラとかさ、あいつの方がなんか
博物館ですね。
そう、美術館じゃないね、博物館とかの方が行きやすいかな。
あ、そうそう、なんか父ちゃんとエジプトのミイラとか見に行きましたよ。
行ったね。
どこだったかな、福岡かな、どっかの。
そんなのは楽しいと思うけど、
あとあの万博のとこに民族博物館があって言って、なんか昔の木の船とか、こなんか漕ぐやつとか、うん、なんかそんなのいっぱい。ああ、そうか、そう
そうか、そう
楽しそうです。
楽しそう。
ああ、そうか、やっぱり。でも多分その美術とか好きな人はむしろそっちの方、そっちはなんか多分つまらないとかって思うのかもしれないです、ひょっとしたら。でもそういうなんか、なんだろう、実際に使って誰かが使ってきたものの方がなんかすごいロマンがあったりとか。
そこじゃないと思う、私。
そこじゃなくて、
人体だと思うけど、
人体むしろ人体、
人体とか危ないかな、多分
あの
別にだからその
神経の剥製とかみたい
な、全然
こうなってんのやったら
誰かが使ったボールペンとか見て別に欲しいとか思わんもん、
なんか
誰かが使ったボールペンより綺麗で新しいボールペンが欲しいもん、
まあ、誰かが遥か昔誰かが使った木の船を見るよりも、
そう新しい
船に乗りたい、
船が欲しい、オークションとかでやるじゃん、別にそんな、
あそういう誰か使った
アンティックって言ってるけど中古でしょ、
うん、確かにね、うん、それはそうだね、ああだからそういう風なその多分なんか時間を経てるから価値があるみたいに多分思う人もいるんですけど、別にそこには価値はないってことですよね、おしみさん的には全然
価値
は
ない、価値だってさ
新品の方がいいじゃんってことです
よ、そう前は古着とかも好きだったけど今全然、だって誰が来たか分かんないんだよ、だってその絵とかだって本当にそいつが描いたかってどこに保証がある、
ない、ない、ないっす、
でしょ、
だからもうそれも
塗り替えられてるかもしれないし、
だから今までそういう研究が多分あるんですよ、本物かどうかっていう、結構だ、ね、
だってルパンとかでもやるじゃん、すぐ絵とか
もやる、
でもルパンですら偽物とすり替えるんだよ、
偽物とかけといてね、
その時代の人なんてすぐすり替えられることなんかできたって、
あと贋作のとかいっぱいあるんですよ、贋作だけ書くやつとか、贋作作家みたいな、多分はるか昔ですけど、贋作書いてこれあいつが書いたんだっつって、
一緒だね、見て見て覚えろみたいな、だから私新しいものが好きなの、
洋服も全部新品ばっかりなんですか、
だから
買うの
だって誰が来たかわからないでしょ、死んでたらどうする、
そう、そういうのもあるんです、確かに、だからその引っ越しする時の部屋とかにしても前何が起きてたかも分かんないっていう不安は、いやーそうやな、そうやな、うん、やっぱでも人体は人体というか
人体だってその人そのものじゃん、
確かに
誰のものとかじゃないじゃん、いや移植したら別だよ、うん、
だからその、あ、葉っぱが出ますよ、
うん、忘れてた自分家だと思ってた
その
え
なんだ、やっぱ人間の仕組みっていうのはその別格の興味深さがありますよね、
あるよね、
そうなんか人体のあれとかって多分神経
だってさ
とかあれ全部本物ですもんね、
あの
模型じゃなくて
タコとかさイカみたいには再生しないじゃん、また生えてくることはないけど皮こう切ってもさここにこうかぶさっていくわけじゃん、それがすごくね、
ああ再生、そのそういう再生の仕方、
そう
皮膚がねつながってね、
だってさ手も足もさ切られたりとかするじゃん昔の拷問とか、なのに生きてるとかすごくね、だけどちょっと転んで死ぬ人もいるわけ、
うん、ちょっと転んだったもん
それがすごくない、
ああそういうことか、なんか人間の生命力っていうちょっと不可解なと、ね
ね、
手切っても生きてるのに、うん、転んだと思ったら死ぬっていう、どっちやないっていう、
うんきっと豆腐で人は死ぬと思うんだよね、
うん、豆腐固まね、
うん、だってほら
でも柔らかい豆腐でもいっぱい口に押し込んで死ぬかもしれない、
死ぬよ、うん、こことか
全部だってあれ詰まりますわね、うん、完璧に固めると思う、うん、
だってほら濡れたガーゼ乗せたら死ぬじゃん、
あうん息できない
豆腐だよ死ぬね、
豆腐ただ乗せるだけでも死ぬ
だから豆腐の風に頭ぶつけて死ねって言うかってバカにするけど豆腐で人は死ぬよ、
多分、うん、 でもいろんなもんででも多分死にますよね。
死にこれでも死ねると思う、う
ん、多分なんか多分やり方によってはね、いろいろ
だからこれも生き捨てなくなるわ
け詰める、
そう、詰めることに意味が、
詰めることに意味が、そう、ああ使い方が変わるってことですよね。
そうそう、
だって女の付き合い方するの甘みを出すっていう砂糖にしたって、
そうそう、
それでも息できないものなんで、鼻と口に詰めるって、
そうだよ、
すげえ
意外にいけると思う。
うん、多分使える。さすがに紅茶うまいです。
芸術の話しなきゃね。
そうです、芸術家って言ったら、例えば芸術、まあ仮に芸術、絵画とか彫刻とかって言った時に、なんか どういうイメージありますか？
イメージ、そんなセレブしか見ねえよそんなものみたいな感じだよね。
あ、
セレブなイメージじゃね。
だから、その何て言うの、セレブか、だから金があって暇な人しか見ないっていう、
そうそう、
なんかそのあんなもの見たところで何になるんだよっていうのはやっぱりあるんですか？
そうよね、
確かに。
それとかだったらライブとか行った方が絶対、
うん、もっとなんか何て言うのかな、ちゃんと楽しみが、ライブとかやったらね、うん、音楽聴いて楽しみが受け取れるけど、なんかよくわからない抽象画とか見て、うん、いいみたいになってもわかんないっていう。
わかんない。きっと一生わからないと思う。
あら、ちゃんと引っ掛けるところに引っ掛けてきなさい。
大丈夫だよ、大丈夫だよ、小田ちゃん。小田ちゃん大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。え、行くの美術館？
あ、僕たまに行きます。
何しに？
見に。
静かだから。
静かというか、展示を見に行くんですけど、でも。
私多分猫科の人間だからさ、動いてるものが見たいみたい。
ああ、それはわかる。わかる。
動かないんじゃないとか、動いたら動いたでハリーポッターって思っちゃうでしょ。
あ、でも動く作品とかって多いですよ、現代美術は。
浮くとかでしょ、浮いて見えるとか
モーター、いやモーターとかで実際に動くっていうもの、もの自体浮いて見えるっていうもの。なんか昔の絵とかはそういう騙し絵的な浮いて見えるとか、まああると思うんですけど、現代美術になると実際になんかポンプとかで動くとか、モーターがウィーンとかって言ったら動いてるとか。
それは何？それが芸術なの？
それも、
不思議だね、分からないね、理解できない
ね。だからなんかでも
芸術って何だろう、
何でしょうね、
これって芸術？
だから
植物？
花を見るとき、花を見る、あ、花が芸術かって言ったときに、多分花を見る、あんな綺麗だなって思うことはひょっとしたら芸術行為に入るかもしれないですけど、花それ自体は多分入んないですよね。なんか結局なんか、なんだろう、人間がいないと芸術にならないのかなとか。
そうだよ
ね、そうですね、作る人っていうよりも見る人がいないと なんないのかっていうのは少し思ったり。
誰が最初にいいって言ったかじゃない？
著
名な人が言ったらさ、他の人も賛同するじゃん、ね、貧乏な人が言ったら誰も見ないでしょ、当てにならないって言う人だって。
ならない、人は当てにならないです。人は当てにならない。だからそういう影響力のある人ない人っていうのはどうしてもいるから、うん、いくら僕がこの花いいんだよと、うん、これ見てくれよと言ったところで誰も別に見ないですからね。でいくら僕が何か作ってこれ作ったんだよいいんだよって言っても別に誰も見ないですからね。
賛同してる、
い意味で高級というかなイメージはやっぱありますか。
悪いとは思わないけど、
なんか別にあ
って、だって感動しないでしょ。別に動かないもの見たって感動する？ダビデ像とか見て感動する？
ああいうのってその時代の人は感動したんだと思うんですけど、現代の僕らは見たとこで、
いや昔の人だって感動なんかしてないよ。
なんかその
一生懸命走ってる人とか見て感動するんだって人は、
ね、そういう人、あそうか、像にしても
その絵に感動してんじゃないんだって、その絵の描いた人が一生懸命だったから感動してんだって、一生懸命描いてたからなんだって。
え、それ自体っていうよりも、
そう、どこの国の人も一生懸命な人好きでしょ、う
ん、あ、それは本当そうかもしれない。だから絵に花が描いてあるとしても、うん、その絵の中の花に感動してるっていうのは、その花を描くために作者がその費やした時間なり何なりそういうのを思って、あ、これは美しいと。
だから一番その信用にならないのは評論家だよね。
何言ってるか分かんないですからね。
色彩が。でなお前、お前かけこの野郎と思うよね。かけないのになんで言うんだろうって思う
よ。あ、確かに不思議。基本口しか出さない
ですから、ね。そうそうそう。じゃあ君が書いたの出してくれよって思う。
あ、そう。そこやっぱ面白いですよね。書くだけの人がいれば、その書いたものに対してものを言うだけの人がいるっていう。まあ、どっちもやる。
だってほら
両方の人いるんですけど、
歌詞とかさ審査する人たちはさ経歴があるじゃん。
あ、あります。
昔歌ってたとか作詞してたとか。
そうですね、そうありますね、
うんうん、絵を評価する人って何してた人なの？
でもまあ書いたことはあるかもわからないですけど、
でもそれほど伸びなかったから評論家になった
りもあるし、最初から評論家の人も多分いる。もう一切書かずに
書いてから言うって感じ。
だから多分その書いてからっていう時に一回ね作者になってみた後のってことですもんね。多分評論家ってひょっとしたらその
苦しんでないんだってやってる人
あれですよ、見る側から言ってるんでしょうね。だから僕らと同じ立場で、単にその作る側じゃなくて見る側なんですよ多分評論家って。
何を基準に言ってるかが気になるって分かる。
分かんないですね、うん、作ってないのにってことでしょ、うん、
じゃあお前信号機を評論しろって感じでしょ、
だから多分本当そのなんて言うかな、本当見る側だと思うんですね。
絶対なんかあったら絶対出てくる人っているじゃん。
コメンテーターみたいな。
そうそうそう、この芸術に関わらずさ、
いる。
戦争とか起きたらさ、戦争評論家みたいなさ、
いますね。あ、軍事評論家いますね。
そうそうそう、あと地震があったらさ、地震の人が出てきてさ、
地震は研究家だと思うんです
けど、研究家なんかまだ信用できる。いいですね、うん、研究してんだから。
アークオーディオ、
はい、関西イベント情報コーナーでございます。今回お届けしますのは、共に今週末の企画をですね、2つ、ご紹介させていただきたいわけなんですけども、だんだん私鼻が詰まってまいりましたけども、どんどん行きたいと思います。時に、すすったりしますけども、気になさらないでください。いわゆるヒスノイズやと思って聞いていただけたらと思います。ということで、ということで、今回お届けしますのは10月の12日の日曜日の、2時から行われます、ダンス公演ですね。こちらは京都の、西京区の大江という、ところですね、で行われる、企画、大江ダンスデイズ、双子の美貌人による野外ダンスパフォーマンスということで、ご紹介させていただきたいと思うんですけども、この双子の未亡人 荻野千代さんと佐伯優香さんの、2人組なんですけども、まあ、この2人ともですね、お二人ともモノクロームサーカス、などのメンバーとしても、大変ご活躍をされている、若手のダンサーでして、彼女たちが、先ほどが言ってますこの大江という、ところでパフォーマンスをすると。で、大江って一体どこやねんっていう話なんですけども、これ以前ね、このアーコーディオでも、ちょうどこのコーナーで、取り上げさせていただいたと思うんですけども、この京都区、西京区にあります、この大江というところで、京都市立芸術大による、まあ、地域、と連携したアートプロジェクトですね。の、大江アートプロジェクトというものをずっとこれ、最近行ってるんですね。で、この大江アートプロジェクトの一環で、今回大江アートプロジェクトのこのスタッフの方が企画をされてですね、京都を中心に活躍されている、その双子の未亡人さんのダンスパフォーマンスを行うと。それプラス非常に地域の特性と、踏まえた、企画ということなので、ちょうど、彼女たちですね、この大江アートプロジェクトを、仕掛けてる、学生さんたちがですね、大江土蔵といって、まあ、あの土蔵ですね、があるそうなんですね。そこでをリノベーションして、まあ、あの空間にしているということで、そこに、集合して、ですね、そして京都市立芸術大学の、近くを散策しながらパフォーマンスを、見るというなかなか豪華な企画になってますよ。しかもその大江土蔵ではフードユニットの、スープスプーンズさんによるプチカフェもあるということで、ケータリングのお菓子を持って大江を散策しながら大江に潜む、双子の未亡人を探しに行きますということで、潜んでるんですね。これ街の中でこうダンサー潜んでる状態なんですかね、この説明だけ読むとね。これなかなか楽しそうですね。かくれんぼみたいな感じですね。ということで、いわゆるね、ステージがあって、どっかこう箱の中でダンスを見るというような、ものとはまたちょっと違った、大江アートプロジェクトならではの、双子の未亡人さんとのコラボレーションだと思いますんでね、非常に面白いダンス公演になると思います。ぜひ10月12日のお昼間2時からですね、大江ダンスデイズ双子未亡人による、ダンス野外ダンスパフォーマンス、行っていただけたらと思います。ということでですね、こちらは、問い合わせ先等はですね、もちろんこれアークオーディオのサイトから大江、アートプロジェクトの、ページにリンク貼らせていただき、ますが、こちらはですね、相変わらず、いつも私いろいろね、見てるつもりなんですけどもね、大江アートプロジェクトの問い合わせ先はどこにあるんでしょうね。いやいやいや、なんかね、大江アートプロジェクトね、めちゃめちゃね、多いんですよ。いろいろと。あの、連絡先みたいなのがね、ありましたね。大江アートプロジェクトの問い合わせ先は、大江アートプロジェクト OAP 事務局。電話番号ファックスが 075-334-2271。075-334-2271。その他メールアドレス、URL 等は、アコーディオのサイトから、リンクを辿ってみてください。ということで、まず1点、大江ダンスデイズ、双子の未亡人による野外ダンスパフォーマンスのご紹介させていただきました。続いてですね、日が遡りますけども、先ほどのやつは10月の12日の日曜日でございます。そして今から紹介しますのは10月11日の土曜日、に行われます。こちらは、我らが築港地区で行われる、築港ってどこやねんって、まあ、この番組聞いてる方やったら知ってくださってると思うんですけど、大阪は、港区の大阪港でございますね。大阪港、天保山という方が一番こうメジャーな感じなんでしょうか。海遊館があるとこまで言ってしまったら超メジャーな感じがするんでしょうかね。そこで行われます、ライブイベント、これちょっとチッコワークもですね、一部協力させていただいてますのでですね、ぜひぜひっていう感じなんですけども、このチッコには古くから、非常にこう素晴らしい、銭湯がありましてですね、銭湯、お風呂ですね、ちっこ温泉っていうところなんですけどもね、私たちちっこアークのプロジェクトも、よく常日頃お世話になっております。お世話になってるっていうのは、要はお風呂入らせてもらってますっていう意味ではなくてね、一緒に企画をしたりとかですね、させてもらってるっていう意味なんですけどもね、まあ、お風呂も入らせてもらったことは私個人的にもあるんですけども、今回10月11日はですね、この、ちっこ温泉と、そしてまあちっこワークの中で、特に私もちょっと絡ませていただいてるんですけども、まあちっこワークのメンバーとか、あと、ちょうどこの港区の地域で、新聞を作っている港パラダイス新聞っていうね、まあプロジェクトが、 プロジェクトというかそういうチームがいるんですけども、そのね、新聞を作ってる方とかでこう実行委員会を組んでですね、筑後温泉で定期的にライブイベントを行ってます。今回10月11日に、行われますのは、なかなかこうどんなになるんやろうって感じなんですけど、ベリーダンスとねジプシー音楽のライブをするということでですね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ベリーダンスと、ジプシーですね、ね、いろいろちょっと私これいつもね、いろいろ見ながらね、チラシを見たりインターネット見たりとかしてね、ブツブツ喋ってるんですけど一瞬見失うんですね、これいっぱい開いてるとね。10月11日の土曜日、筑後温泉ミニコンサート、もう7回目になります。そしてお風呂の中にキャンドルをですね、仕込ませまして、キャンドルがきらめく銭湯で楽しむジプシー音楽とベリーダンスの魅惑の夜への誘いということでですね、これ出演しますのが、無国籍で、ですね、なんて書いてんねやろ、これ読まれへんわ。あ、インビですね。インビですね、これ。無国籍でインビな匂いが漂うアコーディオン女性弾き語り。インビな匂いってこれまたどんなんなんでしょうね。いろいろ想像してしまいますけども。アコーディオンの女性弾き語りアーティスト、持田キリさん。そして、マヤさん、with、ビューティーズ。ビューティーズ。with beauties、 中近東、アラブ諸国発祥の、妖艶で神秘的な踊りベリーダンスのパフォーマンスグループということで、これマヤ with beauties、 そしてですね、ガットギターとバイオリンの、ユニットファルソスヒターノス、過去ニセディジプシーと、この3組出ていただきます。なかなかこれ内容かなり濃い、ですね、あの民族的な、ノリが非常にこう色濃く出ている、今回の、企画ですけどもね、今回これね、その港パラダイス新聞の方がね、主にコーディネートをね、されてね、私たちは、広報を協力したりとか、これ会場設営をね、当日、手伝わせていたりとかね、させていただくんですけどもね、昨年はね、チッコワークコーディネートの下でもライブさせてもらったりとかして、このね、銭湯のライブ、アコースティックライブ、めちゃめちゃ音がいいです。とにかくね、どんなジャンルで聴いてもね、もう響きが非常に面白くて、また銭湯でライブやってること自体、シチュエーション的にも非常に面白いのでね、ぜひぜひ投げ銭制となってまして、本当に気軽に、来て、見ていただけますんで、ぜひぜひ来ていただけたらと思います。ということで10月11日の土曜日の7時から、会場は、筑後温泉ですね、大阪港からもう本当徒歩3分ぐらいのところです。3分もかからんかな、2分ぐらいのところですね、ここ、主催が、港銭湯寄せ実行委員会ということで、電話番号が 06-4395-2422 06-4395-2422 までお問い合わせください。こちら開演が、会場が6時、半、そして開演が7時からになってます。ぜひ、この筑後温泉のライブも来ていただけたらと思います。はい、ということで、今回お届けしましたのは、まず一つは10月12時の、京都、西京区の、大江で行われます、大江ダンスデイズ、双子の未亡人による野外ダンスパフォーマンス、こちら大江の地域で行われますね。そしてこっちは、筑後地域の、地元の銭湯で行われます10月11日土曜日の筑後温泉ミニコンサート、キャンドルの、きらめく銭湯で楽しむジプシー音楽とベリーダンスの魅惑の夜への誘いというイベントでございます。それではそんな感じで、ぜひぜひ週末楽しんでいただくとして、今回はアコーディオこれで終わらせていただきたいと思います。ということでお届けしましたのは浅田渡でした。また来週お会いしましょう。さようなら。